人の踏み開いた跡もなく、遠いところまで広く寂しく雪が続いていた。今ここから出て行ってしまうのもかわいそうに思われていった。夜明けの面白い空の色でも一緒にお眺めなさい。いつまでもよそよそしくしてらっしゃるのが苦しくてならない。まだ空はほの暗いのであるが、積もった雪の光で常よりも源氏の顔は若々しく美しく見えた。老いた女房たちは目の楽しみを与えられて幸福であった。さあ早くお出しなさいまし。そんなにしていらっしゃるのはいけません。素直になさるのがいいのでございますよ。などと注意をすると、人の言うことは何でも背けないところがあって、姿を繕いながらいざって出た。源氏はその方が見ないようにして、雪を眺める風はしながらも、横目は使わないのでもない。どうだろう。この人から美しいところを発見することができたら嬉しかろうと。源氏の思うのは無理な望みである。座った背中の線の長く伸びていることが大事に目へ映った。はっとした。その次に並外れなものは花だった。注意がそれに惹かれる。普賢菩薩の乗った象という獣が思われるのである。高く長くて先の方が額に垂れた形の底だけが赤かった。それが一番ひどい器量の欠陥だと見える。顔色は雪以上に広くて青みがあった。額が膨れたように高いのであるが、それでいて家宝の長い顔に見えるというのは、全体がよくよく長い顔であることが思われる。痩せすぎなことはかわいそうなくらいで。肩のあたりなどは痛からと思われるほど骨が着物を持ち上げていた。なぜすっかり見てしまったのであろうと後悔をしながらも、源氏はあまりに普通でない顔に気を取られていた。頭の形と髪のかかり具合だけは平成美人だと思っている人にもあまり劣っていないようで、裾が内着の裾をいっぱいにした余りがまだ一尺くらいも外へ外れていた。その仁王の服装までも言うのはあまりにはしたないようであるが、昔の小説にも女の着ているもののことは真っ先に語られるものであるから書いてもよいかと思う。桃色の変色してしまったのを重ねた上に、何色かの真っ黒に見えるうちに、ルキの毛の香りのする革衣を着ていた。毛皮は古風な貴族らしい着用品ではあるが、若い女に似合うはずものものでなく、ただ目立っていようだった。しかしながら、この服装でなければ歓喜が耐えられぬと思える顔であるのを、源氏は気の毒に思ってみた。何ともものが言えない。相手と同じように無言の人に自身までがなった気がしたが、この人が初めからものを言わなかったわけも明らかにしようとして何かと尋ねかけた。袖で深く口を覆っているのもたまらなくやぼな形である。自然肘が張られて練って歩く下士官の袖が思われた。さすがに笑顔になった女の顔は、品も何もない醜さを表していた。源氏は長く見ていることがかわいそうになって、思ったよりも早く帰っていこうとした。どなたもお世話をする人のないあなたと知って結婚した私には、何もご遠慮なんかなさらないで、必要なものがあったら言ってくださると私は満足しますよ。私を信じてくださらないから恨めしいのですよ。などと早く出ていく口実をさえ作って、朝日さす軒のたる日は溶けながら、などかつららの結ぼほるらん、朝日さす軒のたる日は溶けながら、 などかつららのむすぼほるらと言ってみても、むーと口の中で笑っただけで変化の出そうにない様子が気の毒なので、源氏はそこを出て行ってしまった。中門の車寄せのところが曲がってよろよろになっていた。夜と朝とは光背の度が違って見えるものである。どこもかしこも目に見えるものは惨めでたまらない姿ばかりであるのに、松の小枝だけは暖かそうに雪が積もっていた。田舎で見るような身にしむ景色であることを源氏は感じながら、いつか品定めに無蔵の門の中ということを人が言ったが、これはそれに相当する家であろう。本当にあの人たちの言ったように、こんな家に可憐な恋人を置いて、いつもその人を思っていたら面白いことであろう。自分の思ってならぬ人を思う苦しみはそれによって慰められるであろうがと思って、これは非敵な境遇にいながら何らの男を引きつける力のない女であると弾丸を下しながらも、自分以外の男はあの人を終生変わりない妻として置くことはできまい。自分があの人の夫になったのも、気がかりにお思いになったはずの父宮の霊魂が導いて行ったことであろうと思ったのであった。うずめられている橘の木の雪を全身に払わせた時、横の松の木が羨ましそうに地獄で起き上がってさっと雪をこぼした。大した教養はなくても、こんな時に風流を言葉で言い交わす人がせめて一人でもいないのだろうかと源氏は思った。車の通れる門はまだ開けてなかったので、友の者が鍵を借りに行くと、非常な年寄りの召使いが出てきた。その後から娘とも孫とも見える子供と大人の間くらいの女が、着物は雪との対照であくまで汚く汚れて見えるようなのを着て、寒そうに何か小さいものに火を入れて袖の中で持ちながらついてきた。雪の中の門が老人の手で開かぬのを見て、その娘が助けた。なかなか開かない。源氏の友の者が手伝ったので初めて扉が左右に開かれた。振り向ける頭の雪を見る人も劣らず濡らす朝の袖かな。振り向ける頭の雪を見る人も劣らず濡らす朝の袖かな。と歌い、また三節白粉粉、容赦は形を覆わずと吟じていたが、白楽天のその詩の終わりの句に花のことが言ってあるのを思って源氏は微笑された。遠野中将があの自分の神父を見たらどんな批評をすることだろう。何の比喩を用いて言うだろう。自分の行動に目を離さない人であるから、そのうちこの関係に気がつくであろうと思うと、源氏は救われがたい気がした。仁王が普通の器量の女であったら、源氏はいつでもその人から離れていってもよかったのであろうが、醜い姿をはっきりと見た時からかえって哀れむ心が強くなって、夫らしく物質的の補助などもよくしてやるようになった。古きの毛皮でない絹、綾、綿、老いた女たちの嫡領になるもの、門番の老人に与えるものまでも送ったのである。こんなことは自尊心のある女には耐え難いことに違いないが、常陸宮の女王はそれを素直に喜んで受けるのに、源氏は安心してせめてそうした世話をよくしてやりたいという気になり、生活費なども後には与えた。お金で見た内蝉の横顔が美しいものではなかったが、額の優美さは十分の魅力があった。 常陸宮の姫民は、それより品の悪いはずもない身分の人ではないか。そんなことを思うと、上品であるということは、身柄によらぬことがわかる。男に対する洗練された態度、正義の観念の強さ。ついには負けて退却をしたなどと、源氏は何かのことにつけて、打ち蝉が思い出された。